キリスト教の教えには、私たちの救いとは何かということについての教えと、救われた者がどのように生きるかということについての教えがあります。私たちの救いとは何かということについての教えは、さらに私たち人間がいかに悲惨な状態にあるかについての教えと、その悲惨な状態からいかに救われるかについての教えがあります。これらのことが最もよく整理された形で書かれているのは、使徒パウロのローマの信徒への手紙でしょう。ローマの信徒への手紙は、まず3章9節のところで、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのですと教え、3章の20節では、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。と述べています。つまり、人間が罪に支配されているという悲惨な状態にあることを教えているのです。そして、続く3章の21節と22節で、ところが今や、律法とは関係なく、しかも、律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。と述べて、罪からの救いについて教え始めます。そして罪からの救いについて詳しく教えた後で、12章の1節と2節では、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄と捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です、あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして、自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、と述べています。つまり、救われた者が、どのように神様に応答して生きていくかということを教えているのです。で、このような教えの構造は、新約聖書だけではなくて、旧約聖書にも見られます。すなわち、旧約聖書では、イスラエルの人々がエジプトで奴隷であったこと、その奴隷の状態から、主なる神様が救い出してくださったこと、そして救われたイスラエルの人々がどのように生きるかを実戒によって示してくださったことが記されています。で、このように旧約聖書も新約聖書も、人間の悲惨な状態とその悲惨な状態からの救いと、救われた者の感謝の生活について教えているのです。私たちはエフェソの信徒の手紙を今学んでいます。エフェソの信徒の手紙では、ローマの信徒の手紙と本質的には同じですが、違う表現によってキリスト教の教えが教えられています。で、まず人間の悲惨さについては、この手紙の2章の1節から3節で次のように教えられています。エフェソの信徒の手紙の2章の1節から3節をお読みしています。さて、あなた方は 以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちにも働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたとあります。この箇所でも人間が罪に支配された状態にあることを述べているのはローマの信徒への手紙と同じです。しかしパウロはこの手紙ではこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不自由な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいましたというように、人間が悪い霊的な力に支配されていたという書き方をしています。でこれはエフェソの人々が古代ギリシャの人々と同じように、空中には様々な霊がいて自分たちを支配していると信じていたからなのでしょう。そして罪に支配された悲惨な状態からの救いについて、パウロはこの手紙の2章の4節から6節で次のように記しています。エフェソの信徒の手紙の2章の4節から6節には次のように記されています。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました、とあります。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいましたっていうのは、神様がキリストを信じる人を体ではなく霊において死んだ状態から復活させて、霊において罪の奴隷の状態から解放して天の王座につかせてくださったという意味なのです。神々の霊の支配を信じていたエフェソの人々にキリストの救いを教えるに際して、パウロはキリストを信じる人が体においてはこの地上にあるけれども、霊においてはキリストと共に復活して天の王座についていて、神々の霊の支配から解放されているのだということを強調したのでしょう。またパウロはこの手紙では罪からの救いは教会という信仰の共同体に属することを通してなされることを教えています。すなわち2章の19節から21節のところで次のように述べています。エフェソの信徒の手紙の2章の19節から21節354ページの下の段のところを読みしています。あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に立たれています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体が組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります、とあります。ここに書かれている聖なる民というのは、聖なる誠の神様によって選ばれて救われた人々という意味です。神の家族とは、父なる神様の一人子であるイエス・キリストと信仰によって結ばれた人たちが、キリストの兄弟姉妹になり、父なる神様の息子たち、娘たち、になったということを表しています。そして 父なる神様の息子たち娘たちとして共に永遠の命という天国の財産を相続して、キリストの十字架によって罪を許された者として罪の許しの恵みを分かち合うということができることを表しているのです。で、そのような神の家族の共同体がキリスト教会です。で、パウロはこの手紙の3章6節でも、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものだということですと記しています。つまりキリストの救いはキリストの体である教会に属することを通して実現されるのだということです。で、このように人間の罪に支配された悲惨な状態と、その悲惨な状態からの救いについて教えてきたパウロは、本日の箇所の前の3章の20節と21節で次のように記しまして、神様の栄光を称えています。3章の20節と21節には、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのお出来になる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が世を限りなくありますように、アーメンとあります。神様の栄光を称えるいわゆる称栄の言葉があることは、この箇所がこの手紙の大きな区切りであるということを表しています。で、つまり3章の20節と21節の称栄の言葉は、この手紙の1章から3章のパウロの教えを締めくくるものなのです。そして私たち人間の悲惨さと、その悲惨さからの救いについて教える前半の部分が終わって、4章の1節からは救われた者がどのように生きるかを教える後半の部分に入るのです。そこでまず4章の1節の前半でパウロは、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めますと記しています。で、前にも話しましたように、この手紙を書いた時パウロはローマの都で皇帝による裁判を待つ、いわゆる未決囚として拘束されていたと考えられます。この手紙の3章1節では、そのことがキリストイエスの囚人という表現によって記されていました。この4章の1節では、主に結ばれて囚人となっている私という言い方で、パウロが主イエスキリストを信じてキリストを述べ伝えたために囚人となっていることを表しているのでしょう。そしてそのことはパウロが忠実なクリスチャンであるということを表しています。つまりパウロは一人の忠実なクリスチャンとして、クリスチャンはこのように生きなさいという勧めをエフェソ教会の信徒たちにしているのです。パウロが勧めるクリスチャンの第一の生き方は、一節の後半にありますように、神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいということです。神から招かれたとは、神様がエフェソ教会の信徒たちを救われる者たちとして前もって選んで、キリストを信じるように招いてくださったということでしょう。この手紙の一章の4節と5節には次のように記されています。エフェソの神徒への手紙の1章の4節5節には、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、 汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですとあります。で、この一章の4節や5節にあるようにお選びになったとか前もってお定めになったと言いますと、神様が特定の人だけをお選びになるというのは不公平だと思う方もおられるかもしれません。しかしクリスチャンは自分の力によってキリストを信じるのではなくて、神様の不思議なお導きによってキリストを信じるのです。どうしてある人々だけがキリストを信じるように導かれるのかということを考えますと、それは本当に不思議で神秘であると言わざるを得ません。それは神様がお選びになったとか前もってお定めになったとしか言い表しようがないのではないでしょうか。神様がある人々を救われる人々としてお選びになるという信仰は旧約聖書だけではなくて新約聖書にもある教えです。で、旧約聖書の申命記の7章の7節と8節のところには次のように記されています。旧約聖書の申命記の7章の7節と8節、旧約聖書のページは292ページの下の段のところです。旧約聖書の292ページの下の段のところ、新命記の7章の7節と8節をお読みしています。292ページの下の段です。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのであるとあります。今お読みしました申命記の箇所では、貧弱なものを愛する愛のゆえに、主なる神様は奴隷であったイスラエルの人々を選んで救ってくださったのだということが述べられています。で、それと同じように神様はただ愛のゆえに、さまざまな霊の支配によって苦しめられていた人々を救ってくださったのでした。そして天国の財産を受け継ぐ神の子としてくださったのでした。で、パウロはエフェソの教会の信徒たちに、そのような神様の招きによって救われたのだから、それにふさわしく歩みなさいと進めているのであります。それでは、神様の救いの招きにふさわしく歩むとはどのような生き方をすることなのでしょうか。もう一度エフェソの信徒への手紙の方に戻ってみたいと思います。エフェソの信徒への手紙に戻って4章の2節の前半に、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさいと教えられています。一切高ぶることなくと言われましても、誰でも時には高ぶった気持ちになることがあるのではないでしょうか。例えば他の人から褒められた時や他の人のできないことをしたときには、どうだという気持ちになることがあるのではないでしょうか。しかし、そのようなときには、私たちの代わりに十字架についてくださった キリストのことを思い出したいものです。神の子であり罪のない方であったキリストが罪人である私たちの代わりに十字架について苦しんでくださったという神キリストのへりくだりのことを思いますと、私たちが何かをしたからと言って高ぶるのは全く見当違いであるということがわかります。キリストの十字架のへりくだりがなければ私たちは救われませんでした。救われなければ良い行いをすることもできませんでした。で、そのことを思えば何か良い行いをしたとしても自分が偉いものであるかのように高ぶるのは間違いであるということがわかります。またパウロはこの2節の前半のところで柔和で寛容の心を持ちなさいと勧めています。で、柔和な心や寛容の心は聖霊の働きによって与えられます。ガラテヤの信徒の手紙を学んだときに5章の22節と23節で聖霊が私たちに与えてくださる賜物として柔和や寛容ということがあったと覚えておられる方もいらっしゃいますでしょう。柔和や寛容は身につけることが難しいものです。例えば私たちが自分自身に自分は柔和であれ、自分は寛容であれと自分で言って聞かすことによって身につけることができるかというと、そういうものではありません。私たちが十字架に仕えられたキリストによって救われたということを思い、聖霊の導きを祈り求めて生きるときに、私たちを超えた聖霊の力によって柔和や寛容が与えられるのです。実際の生活ではどなたでも自分の柔和や寛容を試されるような辛い経験をすることがあるでしょう。で、そのような時には聖霊なる神様が自分の心の中に満ちてくださるようにと祈りましょう。そうするとキリストが聖霊によって私たちの心を導いて自分の力では持つことのできない柔和や寛容を持つことができるように導いてくださるのであります。また、2節の後半から3節におきまして、パウロは神様の招きにふさわしく生きる生き方をさらに具体的に教えています。それは、愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさいという教えです。愛を持って互いに忍耐するということも、実行するのが難しいことです。私たちは自分で自分自身に愛を持つように、忍耐するようにと言い聞かすことがありますけれども、それでも相手によっては愛を持つことも忍耐することも難しいということがあるものです。で、そのような時に相手のすることに心をとらわれたり自分自身の中で悩んだりしておりますと出口がなくなってしまいます。で、そういうことはやめて聖霊なる神様の助けを祈り求めるようにいたしましょう。霊による一致を保つように努めなさいとありますように、クリスチャンの一致というものは聖霊によって保つことができるものです。考えてみますと悲しいことですが、クリスチャンであっても神様から与えられた恵みにふさわしくない振る舞いをしてしまうことがあります。またキリスト教会であってもキリストのお名前にふさわしくないような言葉を発したり行いをしてしまったりすることがあります。 で、その原因はいろんなことがあるでしょうが、一つの大きな原因は、常に真剣に聖なる神様の助けと導きを祈り求めないで歩んでしまうことではないでしょうか。私たちは自分自身の力では神様から与えられた恵みにふさわしい生き方をすることができないものなのです。で、それにもかかわらず、自分がそれなりに良いクリスチャンであるかのように思い込んだり、また自分たちの教会はそれなりに良い教会であるかのように思い込んだりしてしまうことがあります。で、そうなると今日の聖書の箇所に教えられているようなこととは反対のことをしてしまうことになりますでしょう。つまり自分が何か偉いものであるかのように思い込んでしまったり、また自分には甘く他の人には厳しくあって忍耐することができないで争いを起こしてしまうというようなことになってしまう恐れがあります。ですから私たち一人一人の歩みにおきましても、また私たちの教会としての活動におきましても、絶えず聖霊なる神様の助けと祈りを祈り求めていきたいと思います。そして私たちが自分では持つことのできない柔和や寛容や愛や忍耐や平和をいただいて日々歩んでまいりたいと思います。私たちのために一人子イエス・キリストを与えてくださった神様は、また私たちの日々の生活のために天から聖霊を送って私たちを導き、さまざまな悪から救ってくださいます。その聖霊の導きを絶えず求めて今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様に背を向けて罪を犯して歩んでいた私たちのために尊い一人をイエス・キリストをお与えくださって、救いの道を開いてくださったことを感謝いたします。そして神様、あなたはさらに聖霊をも私たちにお与えくださって、私たち一人一人にキリストを信じる信仰を与え、さらにキリストに従って柔和なもの、寛容なもの、忍耐するもの、愛を持つものと私たちを変えて新たにしてくださることを感謝いたします。神様、どうか絶えず聖霊によってこれらの良いものをお与えくださり、そしてまた私たちが教会としても聖霊による一致を保ちながらイエス・キリストを証しする歩みをしていくことができますようにお願いいたします。それだけ私たちがどのように隣人と関わって良いかわからなくなるときや、また教会としてどのような歩みをしていけばよいかわからなくなるときに、天から聖霊を豊かに賜りますようにとお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。